おはようございます。高原ゴイチローです。先日ある週刊誌が丸一週間テレビ立ちをする読者を募集し、家庭の中でどんなことが起こるかを調査しました。実はこの実験をやる前は参加者全員とても不安だったそうです。何しろ出勤前の時計代わりにスイッチを入れると、あと夜中までノンストップつけっぱなしの家庭ばかりだったんです。テレビなしでは食事時の会話が持つんだろうか、子供が我慢できなくなるんじゃないか、そういう心配をしていたんです。ところが実際始めてみると、テレビのない生活に一番順応したのは子供だったそうです。小学4年の女の子が毎日2冊ずつジュニア文庫を読破したとか、漫画以外これまで本は読んだことがないという高校生が小説の楽しさに、目覚めたりと驚かされたそうです。子供って本当に順応性がありますね。ということで今日は子供について語る聖書の御言葉を紹介いたしましょう。イエス・キリストの言葉です。誠にあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。天国に入るには子供のようになれって言うんですが、じゃあ子供の特性って一体何でしょうか。第一に、親に対して信頼で答える態度ですね。アメリカの教育者ドブソン博士の講演に、男の子の育て方というのがあります。この中で博士は全米1万1000の家庭のアンケート調査をもとに面白い原則を述べています。次の4つの時間に両親か父親か母親のどちらか一方が家にいる家庭では、少年非行の発生率が激減するって言うんです。逆にこの4つの時間に親が家庭に不在である場合、少年非行の発生率が激増するというんです。ではその4つの時間とは何でしょう。まず朝起きた時、次に学校から子供が戻ってきた時、それから夕食時、そして眠りにつく時の4つです。幼い子供たちにとって安心の土台は家という建物ではありません。家の中に親がいるということなのです。親がただ家にいてくれるだけで見守られている、安心できる、守られているという確信を持つんですね。そして大いなる存在から見守られることは大人にとっても大切なことなのです。神は人間の魂の親です。人を見守り、憐れみ、応援し、助ける方です。ところが人はこの神から離れて生きている、いわば霊的孤児、みなし子の状態なのです。それなのに平気でいるなら、それは子供の態度ではありません。子供のようになるとは、誠の神を単純に信頼するということですね。第二に、叱られた後で素直に謝ることができるという点です。私たちにとって一番難しいことの一つは、ごめんなさいって謝ることではないでしょうか。どうして謝るのが難しいんでしょう。今から数年前のことです。私は2週間ほど旅行を終えまして、久々に家に着いたんでした。もう夜中の12時前です。ところが当時7、8歳の次男が夜更かししてまだ起きてはしゃいで興奮してるんですね。私の家では少なくとも10時には寝かせるというのがルールであります。それで叱り飛ばしたんですね。お父さんがいないからといって生活態度がたるんでるぞ。こんなに遅くまで起きてるなんてどういうことだ。すぐに寝なさい。すると家内が私のところに来てこう言ったんです。あの子はこの2週間ずっと早寝早起きしてました。でも今日はお父さんが帰ってくるのが楽しみで無理に起きて待ってたのよ。あなたが帰らなければとっくに寝てるのよ。そうだったのか、しまったと思ったんですね。よく事情も聞かずに怒鳴り散らしてしまったことを反省しました。が、子供にはなかなか謝れないんですね。なぜですか。
私の方が目上だからです。私は以前、ある商社の営業マンでした。その当時私はお客さんに対してはすぐに頭を下げることができました。クレームについてはすぐに謝って対応したものです。相手がお客さんだと少々無理を言われても頭を下げることは難しくないのはなぜですか？相手の方が目上でこちらの立場が低いからです。実は自分の方が強くて目上で偉いと思うとき、人は謝ることが難しいのです。人が謝ることが難しい理由は、相手を低く見て自分を高く見るというその傲慢にあるのです。どうして人は神の前にごめんなさいと悔い改めることができないのでしょう。神を低く見、自分を高く見てるからではありませんか？この高ぶりこそは罪の正体なのです。神が人に求めているのは、非の打ち所のない完全な生涯などではありません。素直にごめんなさいと言って神の前にひれ伏す態度なのです。第三に、子供はすぐに我を忘れて熱中できるという特性があります。少年少女の時代、普通ヒーロー、ヒロインがいて、それに憧れ、それをモノマネしますね。いつの日にかこのヒーローのようになりたいと身の程もわきまえずに考える態度ですね。そしてこの自分を見ずにヒーローを見上げる態度の中にこそ信仰の理想形が表されているんです。信仰とは何でしょう？一言で言うと、自分を見ないで神を見るということなんです。自分の内側を見ないで、自分にできないことを肩代わりして成し遂げてくださった神を仰ぐということなんです。オリンピックで活躍したシンクロのコーチ、井村正代さんが以前こんなことをおっしゃってました。シンクロの中で一番どうでもいいのは顔だと。顔なんてのは実力がついて強くなっていったら、自然とチャーミングに変わっていくんだそうです。だから選手が強くなることが大事なんです。じゃあ一体どうしたら選手は強くなっていけるんでしょうか。それは自分を見ないでコーチに任せて飛び込んでいく選手は強くなるって言うんです。シンクロをやる前に自分の体力とか技術とか能力とかいうことをこと細かに計算して、私には無理じゃないかしらなどという頭でっかしの子は耐性しないって言うんです。耐性するのは限界を知らない子だ。シンクロってなんだかよくわかんないけど、とにかく面白そうだから、とりあえずやってみようと思ってやってみたらむちゃくちゃしんどかったわという、そういう子が言いそうですね。コーチの仕事というのは、選手が自分を見て自分のことを知りすぎてしまった子が、自分の中に勝手に限界を作らないように、四六時中、自分から目を離させることなんだそうです。自分を見ないで、コーチの私の方を見てごらん。このカリスマコーチに乗せられて、我を忘れて没頭する子は、めきめき強くなるそうです。信仰も同じです。自分の内側を見ると、そこには罪、咎、過去の苦さ、醜いものがあって、気が滅入るばかりです。自分の内側に正しさを探し求めても無駄です。自分の中に義を探さず、私に代わって十字架にかかり、三日目によみがえった方の中に救いの根拠を見出すことです。ヒーローに憧れきっている子供は、我を忘れているように、救い主イエスキリストを仰ぎ、キリストの中に許しの根拠を見出すとき、私たちは我を忘れて全く平安を味わうことができるのです。どうぞこのキリストを幼子のような心で信じ受け入れてください。